Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー88回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今週も先週に引き続きゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えして3人でお届けしてまいります。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今日もゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えしました。直子さん、智香さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、お二人にいきなり質問です。
はい、
理想の老後ってどんな生活でしょうか。ともかさんから聞かせてもらいましょう。
私は健康で誰にも頼らなくても行動できる、はい、うんうん、老後を送りたい。楽しい趣味とか生きがいがある
生活、趣味とかね、うん、いろんなものを楽しみながら自活できるようになりたいな、
うん、と思ってます。
そうですよね、
健康一番、
はい、健康一番ね、うん、今も健康そうですけどね。はい、なこさんはどうですか。
そうですね、あの庭で、ありきたりですけど、庭でお花とか野菜育てて、
はい、
四季の移り変わりを感じながら、うん、あのアメリカのターシャ・トゥーダーさん、
はいはい、
のような
お庭綺麗にしてらっしゃる、
ね、
おしゃれなお庭、
素晴らしい。そうですね、
うん、私もあの庭は理想ですけど、
ね、素敵ですよ。
あれをしようと思ったらすごい大変ですよね。
大変だと思います。それこそ朝早起きして、
ね、あの 労働が待っていますね、
うん、そうですね、
あの庭にしようと思ったらね、はい、なるほど、まあ、でもね元気で自分の好きなことに囲まれていたいなっていうのが理想ですよね、私もそうなんですね、はい、で今日私が朗読させていただく、私今日朗読当番なんですけど、あの今日ご紹介する作品は一人暮らしをしている高齢のお母さんを心配する兄と弟、でもね高齢のお母さんなので兄と弟もいいお年、中年ですよね、の、交流を描いたお話なんですね。でタイトルは白紙というタイトルで、作者は高橋源一郎さん、高橋源一郎さん知ってらっしゃいますかね、重松さんもね、はい、テレビによく出てらして、うん、お顔を知ってますけども、はい、高橋源一郎さんも割とテレビに出てらっしゃるんですけど、そうですね、うん、はい、あ、知ってらっしゃいますね、はい、でなので多分高橋源一郎さんといえばということでご存知だと思う、うん、もう一度ねご紹介していきたいなと思います、はい、高橋源一郎さんといえば作家さんというよりもね、よくテレビに出てらっしゃるのでタレントさんのようなマルチなご活躍をしてらっしゃいます。で顔を知ってるよという方も多いのではないかと思います。でテレビやラジオにも出演されていますし、まあ、何よりもね一番有名なことは5回も結婚されているということですね、
すごいです
ね、そうなんです、
5回は初めて聞きました
ね、よかったです、もうビッグイベントですね、はい、で4人目の奥さんは作家でワイドショーなどにも出演されています室井ゆずきさん、ね、4チャンネルかな の、 ワイドショー今は出てらっしゃらないんですけども、でこの方が4人目の奥さんだそうです。で聞くところによるとこの4人目の奥さんの室井さんということは今奥さんじゃないということですね、高橋さんの浮気が原因で離婚をしてらっしゃいますで5人目の奥様との間には2人お子さんがいらっしゃいますということなので、まあ、なんとなくこう破天荒なイメージですよね、はい、次々と浮気をしてはという、ね、室井さんとも不倫がで始まってご結婚された、なので前の奥様は不倫が原因で離婚されたということなのでね、うん、まあ、次々と新しい奥さんをということなので、まあ、ちょっと私生活は荒れてるのかなっていうイメージなんですがまあ作家さんとしては三島由紀夫賞とか谷崎潤一郎賞なども受賞されているほか、エッセイや論評、ね、評論なんかもたくさん数多く書いていらっしゃるので、まあ、作家としての腕は確かですということなんですね、うん。で今日ご紹介する作品も温かい気持ちにあふれた素敵な作品なんです。で前回ね、トモカさんがご紹介してくださった朝日が向かっています、うん、もファックスが、ね、出てまいりましたが、うん、これもファックスが出てきます、はい、ファックスがどんな風に使われているのかというのがポイントの作品ですのでね、よく聞いていただけたら嬉しいなと思います。そしてね、こんな素敵な作品を書かれた高橋さんご自身も優しい人なんだろうな、だからモテモテなんだろうな、だからねこんな風になりたいなと自分も、
そうですね、
はい、1回しか結婚してませんけどね2回結婚するつもりはありませんけどね、はい、もうぜひ素敵な作品ですのでお聞きいただけたらなと思います。では高橋源一郎作白紙をお聞きいただきます。白紙、高橋源一郎。夜、弟から電話がかかってきた。母さんのことなんだけど、と弟が言った。一つアイデアがあるんだ。どんな？と私は尋ねた。母は今年76になる。母はずっと一人で 2DK の公団住宅に住んでいる。母は膝が悪い。何でも膝の軟骨がすり減って歩くのがだんだん億劫になってきているそうだ。 目も悪い。なんだか最近は霞んでよく見えないという。だから私と弟はずっと言ってきた。一緒に住もうじゃないかと。私か弟の家で、そうでなければ半年ずつ家を変わって。私たちがそういうたびに母はこう言うのだった。あんたたち若い者とは暮らし方も考え方も違う。遠慮や気兼ねをして暮らすより、私は一人が気楽でええ。しかしね母さん、はっきり言ってもう年でしょうが、いつ倒れるかわからない。だからそう意地を張らないで一緒に暮らそうじゃないか。気持ちだけ受け取っとくわ。いざという時のために携帯電話を渡しておくという案も検討した。しかし20年前に心臓を悪くしてペースメーカーを埋め込んでいる母は携帯電話を持てないのである。だいたい母は電話さえしてこない。若い頃姑に苦しめられたという母は、一つの家庭に外から干渉することを自分に厳しく禁じていた。かくして母は彼女の孤独な城で、たくさんの古い写真や手紙、あるいは古い映画のビデオに囲まれ、静かな最後の時間を過ごしていたのである。ワックスをプレゼントするんだよと弟は言った。母さんは僕らの仕事の邪魔をするのが嫌だって電話すらかけてこないだろう。ファックスならその心配はないし、すぐに連絡もできる。そりゃいい。私たちはファックスを母に送った。設置と説明に当たったのは弟だった。機械は今の仏壇とテレビの間に置かれることになった。そこが母の一番のお気に入りの場所だったからだ。母は喜んでいたと弟は言った。しかしいくら待ってもやっぱりファックスは送られてこなかった。3ヶ月ほど経った寒い冬の明け方、私は弟からの電話で起こされた。弟は沈痛な声で母の死を告げた。弟が母の家に駆けつけた時、母はもう息をしていなかったのだ。それから弟は不思議なことを言った。白紙のファックスが届いてなかった？確かにその前の日、白紙のファックスが届いていた。きっと誰かがいたずらで送ってきたものに違いないと私は思っていた。俺のところにも届いてたんだ。そもそもファックス自体めったに来ないのにね。もしかしたら母さんからかと思ったら、なんだか心配になって飛んできたんだ。それは母からの最初で最後のファックスだった。 母は用紙の裏と表を間違えて送ったのだ。おそらくは心臓の発作の予感に襲われながら震える手で字を書き、機械のボタンを押したのだろう。なんて書いてあったと私は尋ねた。ありがとう。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Takahashi Genichiro 作白紙をお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあどうでしょうね、お二人にちょっと感想を聞いてみたいなと思いますが、ともかさんどうですかね、この作品を聞いていただいて。
いやーもう感動しました
ねえ、高橋源一郎さんやるなという素敵な作品ですよね。
はい、もう本当にありがとうという言葉が全てを表してるなと思ったんですけど、
はい、
やっぱり母が思う子供に対してっていうのは、はい、無償の愛だなって思いましたね。
本当ですね、本当に、
お母様はきっとあの子供たちが元気に過ごしてくれているというだけでもいいという親心なんだと思います。
本当ですね、もう私今ともかさんの声を聞いて泣きそうになってしまいます自分が読んでる時はそうでもなかったんですけど、そうですよね、もう本当に無償の愛、
そうですよ、きっとね、私思うにお母さんは寂しくなかったと思います。
あ、そうですよね、うん、あの一緒に暮らそうって言われて、 そうです、うん、それだけで
嬉しいし、
あったかい気持ちでお暮らしになってたんでしょうね、うんうん、はい、
心の距離と私あのやっぱり違うと思うんですね、実際に住んでいる距離
が近
かったと思います、
う
ん、この親子は、うんうん、で最後に子供たちにもう今まで送ったことないけど、うん、感謝の気持ちを伝えておきたかった、
うん、でもそうですね、
ね、裏側が送ったっていうのが白紙だったっていうのが、うん、まあ、お母様らしくて、
ね、本当ですね、うん、このお母様らしいエンディングですよね、
一生懸命最後に送られたんだなと思うと、なんかもう切ないというか、
そうですね、胸が締め付けられるような、そんな、でもね、あの切羽詰まって多分心臓が発作が起こりそうな時に急いで書いたのがありがとうだったっていうのが、このお母様の生き様を見たような、多分ね、うちの母親だったら助けてとか書くんじゃないかって思うんですけども、あの最後まで一人であの気丈に暮らしておられて、で最後に送る言葉が今まで気にかけてくれてありがとうだったんだなと思うと、素敵な女性だなって思いますね。
見ながらなといけない、
ね、そう、本当ですね、この人のようになりたい、ね、あの多分ね、あの冒頭にどんな老後を送りたいですかって聞いたのは、うん、私結論はこのお母様のような、うん、あの老後を送りたいなって、うん、この人のようになりたいなと思ったので、そういう質問をさせていただいたんですが、うん、はい、でも素敵な感想を寄せいただいてありがとうございます。直子さんはどうですかね、この作品聞いていただいて。
私は実はすでに両親他界してるんですね。
そうですよね、はい、はい、
介護はとっても大変でしたけど、はい、あの今思うことは、あの先ほどから出てるあのありがとうのことはですね、はい、ありがとうは私から両親に言いたいですね。
あ、いや素敵、
あの育ててくれてありがとう、はい、いろいろ教えてくれてありがとう、
はい、
生きてる時にもっと言っとけばよかったなって思います。
はい、そうなんですね、はい、もう泣きそう、
こういうことやらないと、はい、気がつかないっていうのかな、 なんか、まあ、私が未熟なのかもしれませんけど、
とんでもないです、はい、よくしてらっしゃったもんね、あの頑張って、
いやいやい
や、介護 も
ちょっとできたんじゃないかとか、
手を尽くしていらっしゃったと思います。
いろいろ、
そうなんですね、あの言われる方じゃなくて自分が伝えたかった、
そうですね、あの介護の時はもう必死でね、やっぱりいろいろ文句も言ったりしてしまったんですけど、
そうなんですね、いい話聞かせていただいて、なんかもう作品がより生きてくるような感想をいただきました。私もね、あの母親が、あの父が亡くなってから一人暮らしをしているので、もう本当に心配で心配でしょうがない割には行ってないんですけど
忙しいですからね、ゆみさん。
でもね、母もやっぱりあのこのお母さんと一緒で、うん、あの私が忙しくしているのでかわいそうだから電話しないでおこうって思うのって言ってくれるので、ああ、もっと自分からちゃんと電話もしないといけないし、顔を見せてあげないといけないなって思うんですけど、やっぱね、さっき友香さんがおっしゃったように、あの親っていうのはいくつになっても自分の子供のことが一番大事で、自分の子供の邪魔になるようなことをしてはいけないってずっと思ってるんだろうなって思うと、ありがたいな、本当にそうですよね、あの直子さんがおっしゃったように育ててくれてありがとう、産んでくれてありがとうって伝えたいなって思っています。でも今なかなか言えてないで、私でもあの父がね、手術をすることになった時に、あのずっと父にはいっぱい言いたいことがあって、 あのありがとうをいっぱい言いたいことがあったので、手紙を書いて、手術の前の日に渡したんですね。で、あの父はもう死ぬみたいやんって、これから手術しようというのにでもこの時にしか伝えられないんだと思って、こんなことしてくれてありがとうっていうのをたくさん書いて渡したんです。
いいな。
なので、あのでその手術ではしなかったので、あのよかったんですけど、まあ、それから2年も経たないうちに亡くなったので、でも私は父が亡くなった時、まあ、あのもちろん悲しくって、あのいたたまれなかったんですが、あの時に手紙を書いたので、お父さんにはちゃんと伝えられたっていうような、あの満足感があったので、あの今もあの手紙書いてよかったな、死ぬみたいやんって言われたけど、あの手紙を書いてよかったなと思うので、うん、まあ、近々母にも書きたいなと、うん、思って、もう母はそれこそ私まだ生きてんでと
元気やでと
そうですね、言われるんじゃないかなと思っていますけども、うん、でも本当ですね、今のうちに伝えて、うん、はい、いいこと聞きました、うん、直子さんありがとうございます。友香さんもね、友香さんはご両親まだお若くて、
うちの母は LINE で、
あ、
手が空いたら電話くださいって、
あら、
なんで、素敵なお
母様、いや、もう素敵でしょうか、素敵です、電話かけないといけないんで、
あ、
もう自己表示すごいするので
、でもちゃんと伝えてくださるっていうことですね、うんうん、なのでこのお母様とはちょっと違う、
すいません、真逆のタイプですね、あ、多分あの電話かけてきて死ぬってかけてくるんじゃないですか
ちょっと助けて
助けてって、はい、
でもちゃんと自己主張するっていうことも大事ですから ね、
あの
このお母様のように奥ゆかしくて、あの一本筋の通った女性、本当に素敵ですけども、うん、助けを求めないといけない時もありますからねで多分あのこの弟さんがお母様のこれ多分ファックス白紙のものが送られてきて慌てて行ったっていうところも愛情を感じますよ ね、
ありますね、
あ、もしかしたらお母さんかもしれないっていうことで、あの駆けつけたらもう息をしていなかったんですって、でも第一発見者は息子さんですっていうことなので、それも愛情を感じられる一コマでもありますけども、もしかしてね、助けてってお母様が言ってくださったら一命を取り留めたかもしれないっていうこともちょっと考えられますよね。なので、友香さんのお母さんみたいにちゃんと主張することも大事かな。
そうですね、
ね、うん、なので私たちは主張していきましょう、
はい、そうしましょう
我慢ばっかりしないで、ガンガン言っちゃいましょう、
言っちゃいます、
ね、はい、 まあ、そういう感じですね。はい、はい、じゃあこの後もねこの作品についてご意見お伺いしていきたいと思います。今日は高橋源一郎さんの白紙をお届けいたしました。ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。今日はコミュニケーションをテーマに人気作家がとびきりのエピソードを綴った作品君への中から白紙をお届けしました。この中でね、このお母様が自分の好きなものに囲まれて生きてらっしゃるということで、もう古い写真とか、あの映画のビデオですって書いてますけども、お二人がねもしあのこれから好きなものに囲まれて生きるということになったら、どんなものをお手元に置きたいですか？直子さんは
映画の DVD です。
そうですよね。直子さんはお気に入りの俳優さんがいらっしゃいますもんね。
もうずっと見てますね、きっと。
ああ、そうなんですか。
彼の名前を教えていただいて、
は
い、
イギリスの俳優さんでコリン・ファースと言います。
そうですよね、はい、イケメン俳優さんですよね、はい、大人の魅力がいっぱいの、ね、はいはい、その方の作品に囲まれていたいなということですね、はいはい、素敵です。
ありがとうございます。
ともかさんはどうですか？
私は あまり家に物を置くのが好きじゃないんですよ。
そうですね、綺麗なお家ですもんね。
なので心の中にいろんな思い出をいっぱい詰め込んで、はい、もう特に物質ではいらないです、
うん、新しい、ね、じゃあ自分の思いの中で生きていける、
もうそれだけで十分ですね。今まで生きてきた中でいろんな人からいただいた言葉とか、はい、思いをずっと思いながら老後を過ごせたらもう十分ですね。
ですね、うん、でよくね、あの家族に囲まれていたいなっていう方もいらっしゃるんですが、うんうんうん、ということはともかさんはそうじゃない、一人でも大丈夫。
あ、分かっちゃいました、
ね、
あくまで理想ですけど、はい、子供と私は切り離して生きていきたいので、うん、私が毎日楽しかったら、はい、もうそれ OK です。嬉しいと思えたらハッピーですね。
なるほど、いいお母さんですね、まある意味この小説のお母さんのようなお母さん、
ここまで凛とはしてないですけど、うん、まあね、子供が時々気にかけてくれたらもう本当にそれだけでありがたいなって思うので、お母さんのことすごく分かります
ね。なるほど、うん、究極ですね、物もいらない、うん、自分の思いだけで生きていける、素晴らしいな。そんなこと考えたこと、私物欲しいですけどね。ありがとうございます。今日はね、あの思わず深い内容 あのトークを繰り広げることができました。お二人のおかげでありがとうございます。でこのようお母様のような素敵な老後が暮らせるようにね、過ごせるように今から精進していきたいですね。今日はゲストとして竹木直子さんと平智香さんをお迎えして楽しいお話を伺いいたしました。お二人はまた来月も素敵な作品ご紹介していただくことになっております。楽しみにしています。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。